The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。Weekly World News の時間です。Weekly World News は、1976年、アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司とアシスタントの岩井真美でお送りします。
ありがとうございます。
いきなりのお礼、何がありましたか？
あのね、はい、先日ね、六本木でですね、例の私たちの映画の試写会があったんですよ。
たこ焼きの歌です ね、はい、
そしたらですね、はい、まあアンケートというやつをやったわけですよ、
はい、
ね、六本木ですよ、
うん、
たこ焼きですよ
全然ちょっと合わないですね。
完全アウェイじゃないですかだからね、きっとねひどい評価が来ると思ったんですよ、
はい、
ところがですよ、ね、とても面白い、面白い、これだけでですね 95% いっちゃった。
すごい、
すごいでしょ。
ほぼじゃないですか。
これなんか罠だと思うんですよ。
そんな嬉しいことは嬉しく受け止めましょう、
ね、
はい、
これ多分ね、裏で福ちゃんが書いてたんじゃないかと
福ちゃん、そんな優しさはいらないです
逆に福ちゃんはね、これ北京にするかもしれない
嘘、どんな、ね、ということで関西ではまた、
そうです ね、その報告もね近日したいと思いますんで、お楽しみに。The world's only reliable news.
Weekly World News. ではまずこのニュースを聞いていただきましょう。
地球外生命体の兆候、10年以内に見つかる？アメリカ CNN の報道によると、アメリカ航空宇宙局 NASA の研究者が近い将来に地球外生命体の痕跡を発見できるはずだとの見通しを示しました。NASA のチーフサイエンティスト、エレン・ストファンさんは、10年以内に地球外生命体の有力な兆候が見つかるだろう。20年から30年以内には確実な証拠が得られると思うと明言。どこを探すべきか、どう探すべきかは分かっている。ほとんどのケースで我々には技術があり、それを実行する道をたどっている。我々は間違いなくその途上にいると思うと語りました。真相を確かめるため、近金編集長が NASA の最前線、フロリダケープカナベラルのケネディ宇宙センターへ飛びました。
はい、
はい、
いや来ましたね。
今までいろんな話がありましたけれども、ね、ついに痕跡が見つかると
ということですね。やっぱり僕の言った通りでしょ。
そう、いや私はまだ痕跡見ないといやでもワクワク、やっぱ本当だったんです ね、うん、
まあ、実はね、これウィークリーワールドニュースでですね、たびたびお伝えしてますように、要は地球外生命の痕跡っていうのはね、うん、たくさん発見はされてるんですよ、
はい、
ただそれを要は確証を持つ、確信を持てるものがなかなかないというのが今までの部分だったんですね、
はい、
で、まあ、こういったものがあるっていうこと、いうこと自体、要は異端の意見と思われてたわけなんですよ。でもですね、これがどんどんどんどん今は主流となりつつあるということなんですね、
はい、
We are not alone っていうことです。要は地球に、うん、宇宙に住んでいるのは地球だけではない、宇宙に命があるのは地球だけじゃないよっていうことがですね、いよいよ信憑性を帯びてきた、
はい、
むしろ宇宙は命で満ち溢れてるという時代に突入しようとしているということなんですね、はい、さて、じゃあここでですね、まず簡単にですね、はい、説明しておきましょう。今出てきたニュースの中でもですね、あまり皆さんがちょっとよくわからない言葉がたくさん出てきたと思うんですが、まずこの NASA の前線基地と言われるですね、ケープカナベラル、
はい、
これ まみちゃん分かりますかね。
分からないです。
分からないですか、はい、これね少し年配の人ならよく分かるんですが、要はアポロのロケット、あれが打ち上げられた場所なんですね、は
い、あなるほど、
はい、フロリダ半島の南の方になるんですけども、うん、そこから要はアポロのロケットが打ち上げられてですね、人類が月に立った、要は人類が宇宙を目指す最前線の基地と言われている場所なんですよ、
はい
ね、でそこの部分に要は、うんNASA のですね研究施設、打ち上げ施設っていうのが集中してるんですが、基本的に2つ場所があると思っていただいたら大丈夫です、
はい、
要はテキサスとフロリダ、この2つの場所から、うん、要は地球上の宇宙の開発っていうのは進んでいってると思っていただいたらいいんですね、
はい、
でもその中でですね、実際にテキサスの方はデータベースに近くでですね研究施設の方が多いんですが、
うん、
このフロリダの方っていうのは本当に打ち上げるという施設がありまして、より最先端と言える場所です、
は
い、
なるほど。
でマミちゃんも例えば実際にここに行きますと、
はい、
電話しときますんで月の石触って帰ってください。
今すぐ電話してください行きたい本当の月の石触れるんですか。
触れますよ。
それはやっぱでも編集長みたいな縁のある方じゃないとダメってことです。一般の人は
実は月の石っていうのはですね昔はね、はい、もっと触れたんですよ。ところがですね持って逃げるやつがもうけしからんやつがいましてですね、今はもうだからもう絶対厳重に管理されてましてで実は今マミちゃんも触れますよって言いましたのは、うん、カットサンプルっていうのがあるんですね。月の石は半分に切ってそれを触る、でないとですねデコボコだとですねみんなこう爪で剥がしてなんとか持って帰れないかなってフラチなやつが多いんですよ。ね、でもねトレーザーの月の石に触れることができる、お月さんに触れることができるっていうね、
はい、
そういう場所でもあります。
わー、行きたいな、
ね、はい、ちなみに、アメリカの子どもたち、うん、小学生の多くはですね必ず、修学旅行じゃないですよね、要は遠足なんかで一度はこの場所に行くんです。
いいですね。
いいでしょう。で実際のこのアポロロケット125メートルぐらいあるんですよ。
いいな、そういうのも子どもたちは見ることができたりするんです
ね。もう通天閣の 1. 何倍ぐらいあるんですよあれが飛ぶんですよ、ドカーンって。
そう思うとすごいことです ね。
通天閣も飛ぶかもしれないですよ
すごい、
もうちょっと頑張ったらね、
そんな映画
少し頑張ったら
作ったらいいんじゃないですか
東大阪の人に頼んだら、ね、飛ばしてくれるかもしれない、ともかくですね、はい、そういう形の場所で本当に地球の最先端の頭脳が集まってる人たちが真顔でですね、うん、10年以内に見つかるよっていうことを言い出したわけなんですよね、はい、さあこれはただごとではないということなんですけども、その中身はちょっと一曲挟んでから。
Dr. Tax's Weekly World News。
はい、さて、地球外生命が10年以内に見つかるのではないかということをですね NASA が言ったというお話をしていたんですが、
はい、
いつになくマミちゃんが興味津々で質問をですね曲の間もしていたんですけども、
はい、
まずですね今こうお話しましたですね NASA のですねケープカナベラル、そしてテキサスのですねヒューストンですね、こちらヒューストンっていうですね、はい、アポロ13なんかでも出てくるんですが、場所ですね、
うん、
で同じように日本では、その宇宙の最前線と言われるのが種子島なんです。種子島宇宙センターという、JAXA の施設があるんですが、これなぜ種子島か分かります？
想像ですけれどやっぱり島とかの方がやりやすいのかな。
お、鋭い。
あ、やった。
いや全然関係ない、要はですねこれ半分シャレみたいなもんなんですけども、
はい、
要は日本で要は鉄砲が伝来した種子島って言いますよね。
そうですね。
でそこの部分からのがあるんですね。やっぱりだから空を目指す、宇宙を目指すんであれば、
はい、
要は種子島がいいであろうという部分ですね。
へ
で、もう一つ例えばアメリカの場合なんかもそうなんですけども、はい、実際のところですね例えばこの要は、なぜ要はフロリダ半島から打ち上げるかって言いますと、
うん、
結局ですね要は地球ってこう回ってますでしょ、ぐるぐる、
はい、
回ってるということは逆にその向きに沿って飛ばした方が早く加速できるんですよ、
はい、
ということで、
うん、
要はできるだけ南側からで、できるだけ要はその方向に向かって何も障害がないという形で飛ばすのが一番効率がいい、
はい、
ということで、日本の場合は種子島が選ばれたっていうこともあったりするんですね。
なるほど。
さてでここからなんですけども、
はい、
いよいよまずこの生命の痕跡の話です。で、実際のところですねまずこれが最初に言われ始めたのは 南極観測隊、南極観測隊からだったんですよ、
うん、
で、実はこのここ南極っていうのは氷でずっと閉ざされてるっていうのは、これはマミちゃんも分かりますよね。
分かります、はい、
でところがその氷の世界の中では、うん、見つけやすいものがあるんですよ。
何でしょう、
何でしょうね。あの例えば南極にですね、まあ、仮に、まあ、これは南極にあんまりないんですが、シロクマがいたとしたら見つけにくいですよね、
は
い、
あなるほど、白いものは
見つけにくいですよね。ペンギンは見つけやすいですよね、
はい、
同じ理屈でですね、隕石が見つけやすいんですよ。
あ白じゃないですもんね。
そうです、だから基本的に土がありませんので、うん、要はそういう黒い塊があるっていうことは、うん、降って湧くわけじゃないんですよね。落ちてきたんですよ、
うん、
落ちてきたものであるということなんです。
あ、ね、その時点でもそういうことしか決定つけて、
ね、空から来たものだということなんですね、はい、うん、でそれがさらに要は氷が積もってって形になりますので、掘っていけばですね、何年前のものかっていうのは確定するわけなんですよ。
あ
ということは、これは何年前に、何千年前に、何万年前に落ちたものであるっていうことが確定できちゃう、
うん、
っていう、まあ、実は宇宙の要は地球外の生物、地球外の物質を探すには南極っていうのは実はとっても優れた場所なんですよ。
へえ、
不思議な気がしますけどね。
そうですね。
でその隕石を先ほどちょっとですね、月のカットサンプルに触れますよって話をしてましたが、
はい、
この隕石のカットサンプル、隕石をですね、こう輪切りにしてですね、顕微鏡で見たらですね、うん、思わぬものが出てきたんですよ。
生き物出ましたか。
あらま、
あらま、あらま、どんな生き物でしょう。
出ちゃったんですね。
でも今までのこう編集長の話を聞いているので、その生命が悪いものじゃなかったらいいんですけれども、
ね、悪いものかいいものかね、まあ実際のところなんですけどもね、はい、要はその中に含まれている要はウイルスとか微生物の化石というのが入っているんですよ、隕石の中にですね、
うん、
それを分析してみますと、要はその生物には全く窒素が含まれていない、
うん、
つまり地球上の生物っていうのは全てどんなものであっても窒素が含まれている、
はい、
でなかったら生き物として成り立たないっていう理屈があるんですが、
はい、
全く関係ない、要はそんなことを無視した別の生き物だということが分かったんですね、
うん、
となると地球上のものではありませんと、
うん、
あなたうちの子じゃありませんよっていうことが確定したわけですよ、
はい、
ね、まあ、あの人間でいう DNA 検査みたいなもんですよね、
はい、
あの家族だと思ってたけどどうも家族じゃなかったと
そんな切ない話に
、ね、はい、ということでですね、これはとなると宇宙から来たものであろうと、はい、で、この前もちょっとお話で出ましたが、空中浮遊しているウイルスに地球外のものではないのかなと思うのがたくさんありましたよという流れからいきますと、要はその隕石ですね、隕石の行き先を探ってみますと、どうも火星のあたりから来たらしいとかですね、
はい、
どうも水星木星あたりから来たらしいということがですね、いろいろ分かってきたわけですよ、
はい、
となるとそこまで行く、でそこで実際に中を掘ってですね、星の中を掘って検査する、確かめてみるってことは、
うん、
もうあと10年もかからずにできちゃうよ、っていうことなんですよ。
そういうことを言ってるんですね。
いよいよ会えますよ。
会えますか。
会えますよ。
うわー、どんなもいい子だったらいいな。
ね、果たしてではどんな子に会えそうなのかっていうのはね、はい、この話は来週にしましょうか。
Stay tuned. Weekly World News.